先週は世界中の教会とともにピースサンデーをお祝いする日でした。それで今日は黙示録から一旦離れて平和についてお話しすることにしました。黙示録はこの後また続けていきます。平和とは、まず私たちが神とどのような関係を持つかに始まり、イエスの十字架上の犠牲を通して実現されます。この平和は私たちの個人的な人間関係に影響を与えるように、遠く離れた見ず知らずの人たちとの関係にも関わってきます。毎年、世界中のアナバプテスト系の教会は、この日曜日に平和について注目することにしています。私たちの教会は、アナバプテストメロナイトのファミリーの一員ですね。メロナイトの人たちが大切なこととして掲げているのは、聖書に現れた神の言葉であるイエス・キリスト。信徒のコミュニティ、平和、または和解の3つのポイントですね。今年のピースサンデーのテーマは、一人が苦しむとき、全員が苦しむ。共に歩みつながる平和で、もし神の平和をこの世界で体現したいと思うなら、一人の人に起こる出来事は全体に影響を及ぼすし、全体が気にかけるべきことであるということです。私たちはみんな個人主義の影響を受けています。これによって自分を取り囲むコミュニティやその外にある人たちのことよりも自分のことに集中する傾向があるので、それがこのことを困難にしています。人間関係において他の人たちとどのようにつながっているのかをいつも意識しているわけではありませんね。個人的な人間関係を超えて、神は私たちに助けを必要としている人たちに気づいて手を差し伸べることを求めておられます。神は貧しい人たちや避難民、苦しんでいる人たちなどを気にかけてくださることを知っていますから、私たちも目を背けずに、自分が役に立てる部分に目を留めるようになりたいものですね。時には、それはただ他人の痛みや、その痛みや悩みを認識するだけのことを意味している場合もあるのですね。第2コリントの12章、12節に、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です、と書いてあります。そして26節には、一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです、と書いてあります。人間の体のように、キリストの体である教会もまた多くの部分があります。私たちは共につながり合っているのですね。それに気づくか気づかないかにもかかわらず、自分が他の人に対してどのように振る舞おうかは、その相手だけでなく、自分たち自身の魂にも影響を与えます。私たちの多くの人にとって、つながりを持ちにくい相手があるでしょう。その人のことを切り捨ててしまった方が、物事がうまく進むように感じることがあるかもしれません。 しかし、そういうことをすると、自分自身をも傷つけることになります。神は私たちの人生の道にいろいろな人を置いてくださっています。その中には実に苦手な人も含まれています。どうやってこの人を変えることができるだろうかと考えてしまうがちですが、他の人を変えることは私たちには決してできないのです。神がその出会いを許されて、私たちがどれだけ分かっていないか、どれだけ力がないか、どれだけイエス・キリストの恵みを必要としているかを教えてくださっています。また、自分の置かれた状況を改善するために、自分から進んで変えなくてはならない何かがあるかもしれません。苦手な人といえば、私は怒りをためていたあることを思い出します。理由はとてもくだらないことでした。この話は前にもお話ししたと思います。学生時代、私は親友だった2人とともにアパートをシェアすることを楽しみにしていました。私たちはお互いをルームメイトとして指名し合う約束をして、大学が自分たちを同じ部屋を配置してくれるようにしました。ところが、結果を見ると、私たちのグループに4人目の人が加えられていたのです。トムのことは知っていました。まあ、なんとか普通に付き合える人でしたが、私は彼の行動にちょっとイライラすることもありました。これからは彼が私たちと一緒に住むことになったのです。おそらく彼が私たちを指名したのでしょう。この人によって私たちの完璧なはずだった計画がダメにされたような気がしました。大体においては問題なく付き合っていかれましたが、1年間ずっと私の中で怒りはくすぶっていました。何年か経ってこのことを振り返ってみたとき、トムを通して私自身の頑固さや自己中心なところを神が示してくださっていたと気がつきました。実際彼は何も悪いことはしていなかったのです。何年かのうちに神は私たちの関係を改善する機会を与えてくださいました。私が住んでいた地域にトムが滞在することになったとき、泊まるところを必要としていたので、私は彼を自分の家に招きました。その時に私たちの関係は敵ではなく、友人としての関係となりました。振り返ってみると、私が怒りを心にくすぶらせていたことは、トムを傷つけただけでなく、私をも傷つけていたのです。もし怒るのをやめて、トムにもっと親切にしていたら、あのアパートに暮らした1年ははるかに良い1年となっていたことでしょう。キリスト者として私たちは同じ一つの体の部分です。一つの部分が苦しむとき、他の部分も苦しみます。トムのことで、私は自分たちがどのように苦しみを作り出すかを悟らされました。苦しみの原因が別のところにあるときでも、私たちは傷ついている人と共に 歩むことを求められています。私たちの世界でどのような人が傷ついているでしょうか。病気で苦しむ人、健康の問題を抱える人、職を失った人、このパンデミックで問題が悪化した人などがいます。最近では山火事によって多くの人が困難な思いをしています。また様々な抑圧に苦しむ人もいます。レジデンシャルスクールの問題で先住民の人たちは今でも苦しんでいますし、不公正はまだ続いています。警察の暴力のニュースと、ブラック・ライブズ・マターの抗議運動によって、有色人種の人たちに対する人種差別が悪化していっているのが、あらわになってきているのがわかります。課題となるのは、自分自身もシステムに巻き込まれているために、どう判断するかが難しいことですね。私たちはこういった問題がどこか遠くにあると考えがちで、自分たちが無関心ではないことに気づかないかもしれません。無関係ではないですね。私たちが無関係ではないことに気づかないかもしれません。私はカルカッタでメノナイトのワールドカンファレンスに出席した後、インドを旅行した時のことです。田舎の方で人々が食べるにも困っている地域のメノナイト教会を訪ねました。この時初めて貧しい人たちの現実を目の当たりにしました。貧しい人々は自分たちと遠く切り離されたところにいるのではありません。彼らは私たちにとって霊的な家族、キリストにある兄弟姉妹なのです。彼らは私たちが所属する全世界のメノナイト教会に同じく所属しているのです。パンデミックによって世界中で亡くなる人が出ている中で、私たちは改めて自分たちが互いにつながり合っていることを感じさせられていますね。ここカナダで、たとえ私たちが COVID の感染率をゼロにできたとしても、国境の南側で何千もの人が感染しているとしたら、私たちはまだ安心するわけにはいきません。Excuse me. ある一つの国で起こったことが世界中に影響を与えますね。私たちは周りの人たちの痛みを無視して自分たちだけがその痛みを免れることはできないのです。ガラティア書6章2節でパウロはこう言っています。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。またパウロはこうも言っています。何事も利己的な思いや共栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさい。ピリピ2章3節から4節ですね。これらはすべてイエス・キリストを通してお互いにつながっているというビジョンから来ていますね。私たちはお互いに離れていて、自分たちは自由だと簡単に考えがちです。子どもたちは独立心を持つように教えられます。 これは間違ったことではありませんが、人間であるということは別の人間と関連を持っているというのが現実なのです。他の人たちと関係を持たずにいられると考えるかもしれませんが、それは幻想に過ぎません。それはキリストの道ではないのです。自分たちのことだけに目を向け、自分が大丈夫なことだけを確認して、他の人たちのことを考えたくないという誘惑があります。良いサマリア人の例えに出てくる祭司とレビ人のようですね。律法によれば、彼らは道端の怪我人を助ける義務はありませんでした。それでもイエスのメッセージは、私たちが立ち止まってその人を助け、宿屋に連れて行き、その費用まで払ったサマリア人のように行動することを求めているのです。カナダでは個人主義が重んじられていますね。けれども日本では人間性を少し違うように見ています。日本人の間では個人よりもグループの方が重要と見られています。グループの中の他の人々がどのような人たちなのかを理解することの方が自分の望むことをはっきりとさせることよりも重んじられています。グループの益となることは個人の利益よりも大事にされます。運転しているとき、私が速度を落として他の車を入れてやらなかったり、信号が黄色のとき、対向車が左折しようとしているのに止まらずに走り抜けたりすると、利益が嫌がりますね。他のドライバーに対して親切にするのがベストだと私も分かってはいるのです。日本式の考え方は周りの人たちの立場を考えに入れるということですね。私は単に規則を守るということを考えています。もし自分自身が正しいことをしているのなら、周りの人が何をしていても気にしないかもしれません。けれども、日本人が周りの人たちのことを思いやることの方が、クリスチャンにふさわしいと私は思います。メノナイトワールドカンファレンスが用意していたピースサンデーのための資料に目を通していたとき、私は石戸充さんの証を見つけて驚きました。彼は実は私の友達で、この前、日本に行った時に知り合った人なのです。石戸さんは東京地区メノナイト教会連合のメンバーです。彼は難民や外国人留学生のため、また肺の具合の悪い人のためにマスクを塗って寄付している那須恵子さんという人を励ますために歌を作りました。この歌は沖縄の合音音階で作られていて、沖縄の三線で演奏しています。石戸さんは三味線のコレクションをしていて、この前お会いした時に私にも一つくださいました。すごかった。私はまだ演奏の仕方を習っていないのですが、石戸さんの演奏を後で聞いていただきます。彼は証の中で、沖縄がいかに戦争と平和の歴史を持った土地かということを語っています。こう言っていました。沖縄は以前は琉球と呼ばれており、その頃から平和の島でした。 武器を持ったない島でした。300年の間、沖縄は刀ではなく、音楽と踊りの公害、音楽と踊りの外交によって独立を保ってきました。平和の君としてのイエスの心と琉球の平和の心には共通するところがあるので、私は沖縄の音階を使うことにしました。これを沖縄の三線で演奏します。現在では琉球王国は日本の一部となっています。第二次世界大戦の前、軍の施設がここに作られました。今日、島の平和的な伝統に反して、太平洋の要石としての役割を負わされています。第二次大戦中、日本での最も激しい地上戦が沖縄でありました。東京の本部を守るために、ここで多くの市民と兵士が命を落としました。彼らはガマと言われる鍾乳洞に隠れていましたが、最後には人々は敵に捕らえられて情報を漏らすよりは死を選ばなくてはなりませんでした。集団自決の命令です。母親や娘たちを自分の手で殺し、自分もその後自決しなければならなかった人たちの悲劇は多くの爪痕を残しました。戦争が終わって残された人々は収容所に入れられました。アメリカ軍に家や畑を取り上げられ、人々は常に飢えに苦しむことになりました。それでもそのような不自由な生活を収容所で送りながら、沖縄は音楽を通して平和の伝統を引き継いでいきました。ゴミ箱の中から拾い出した空き缶で楽器を作り、生き延びたのです。これは缶から三線と言われています。沖縄の音楽と平和を愛する心は決して耐えることがありませんでした。何度も踏みつけられても、平和と音楽の上に立てられた生き方によって、沖縄の音楽は今まで続いてきたのです。石堂さんがこの三線を演奏して、この歌を歌っている録音があります。Peace in my heart という曲です。イエスの心内にで始まります。お聴きください。Let's listen to this together.
I have
石堂さんは音楽と奉仕を通して他の人たちのために働いています。三線を持って沖縄の平和的な伝統とつながり、人間の知恵をはるかに超えたイエス・キリストのうちにある平和とつながっています。さて、私たちはどうでしょうか。私たちは何ができるでしょうか。お互いに奉仕合い、キリストが共に歩んでくださっているように、苦しんでいる他の人たちと共に私たちも歩むことが求められています。神は苦しんでいる人たちを気にかけてくださっています。祈りましょう。 Let's pray. 愛なる神様、自分自身を気にかけるよりももっと深くあなたが私たちを愛してくださっていますから感謝します。私たちがあなたの一人子イエスによって一つの体であることを忘れませんように、お互いの重荷を負い合う強さと勇気を与えてください。私たちの目を開いて周りの傷ついた人たちに気づくようにしてください。個人的な人間関係において自分の自己中心な精神ではなく、あなたの御霊に導かれますように、広く世界のあちこちで起こっている苦しみについて私たちの目を開いてください。人々を今も苦しめている社会のシステムを変えていくことにどうやって協力できるかを見つけられますように、そして世界中の苦しみに対して自分は何もできないと感じるとき、あなたがそれらの出来事を心に留めておられると理解して、すべてを祈りのうちに捧げられますように、私たちの主イエス・キリストを通して祈ります。アーメン。